作家や沖縄好きの沖縄好きによる沖縄好きのための居酒屋風ラジオマッシュ居酒屋。この番組はもっと沖縄が好きになる居酒屋自慢や水道一筋50年、ライフラインを守ります耐震工業、よもぎ虫、エナジーリラクゼーション、まかり沖縄、ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、洋服のオーダーメイドとリメイク、ミントジュレップの提供でお送りします。
さて本日も国際通り屋台村シマート宛てで飲んでいる店の茶番劇の始まり始まり、おや、今日はサンキングレザークラフトのノブさんが島跡宛てに来ているようですよ。どんなお話が聞けるのでしょうか。いただきスタートでーす。
すいません
夏の思い出手をつなぐ、
歌詞がわからんみたいな、ね始まったもののね、気持ちよく始まったもののね、
目つぶって雑誌よね、まあまあまあま
あ、そうだよね。いや今日も暑いね。
うん、暑い。
暑いのかな。
雨は降ってないはずね。
降ったのかな降ったりやんだりじゃない。あ、
お、今日のぶちゃん来てます。
のぶ
ちゃん
久しぶり。
いいじゃないの、アベックで。
アベックで ね、
ね、大概毎日どっか食べ行くの、ご飯は。
言うて食べることも多いけど、最近取材が多いから。
ああ、でもついでに豪華的な。
そうそうそうそう、なかなかね、一人で行くと一種類しか食べれない。
まあ確かに ね、 やっぱ4人ぐらいで行ってね、
本当はね、
シェアしたいよね。
シェアね、
シェア
じゃあ乾杯の前に酒席革命飲んどっか。
あ、飲んどきましょう。
美味しい、
ね、僕はね
お酒を飲むため
持ち歩いてるからね。
でかい
って言って飲んで
いただきます。じゃあ飲む前に
2錠、
飲んだ後に2錠ね、皆さん飲みましょう。
飲んで酒を飲む。
そしてオリオンビールの今日はトロピカルコレクション。
僕はまだオリオンビール。
どちらにしてもオリオンですね、
はい、今日いろんな意味で2本目ですから。
そうですね、
ありがとうございます。
そうですね。
それでは今夜も元気に盛り上がってまいりましょう。
乾杯。
乾杯。
チュースチュースチュースチュースチュース。いや、いいな、
うん、なんだかんだでね、ちょっぴりね、ほろ酔い。
ほろ酔いだね、うん、のぶちゃんもちょっと顔赤いもんね、
は
い、
どっか飲んできたの、うちの店来る前に。
そう、ちょっとね、
なんだ、
もう
前に
行ねえの言い方が優しい。
優しい、もう二人で喋れよ。
じゃあごめん、黙っててもらえない。
どっか行けよ。
のぶちゃん、あの A サイン行こうか。
A サインね、クーラー効いてるしね。
な
んでうちはあんなに暑いんだろうね。
なんでだろうか、やっぱりさ、日がさすごい差し込むじゃない。
まあね、余熱、
余熱なんじゃないのかなと思うんだけれどもさ、
すごい条件は一緒なのにね、よそとね。
そうだよね、あの日よけすると少しはね、
閉めてると涼しくなりそうなもんだけどね、
うん、あ、なんでだろう。別にクーラー の、 あのフィルターの掃除もしてるし、
ね、
そう、クーラーは
この間掃除したしね、お金払
ってちゃんと。
19度もうマックスでしょあれ、
一番パワフル運転、
ね、
やってもお店に入ったら熱
っ熱っって言われるんだよね。
言われるんだよね。なんでだろう、
聞いてるとこはなんで聞いてんだろう ね、
ね、不思議だよね。
あんまり扉が開いたり閉まったりしないからじゃない。
ああ、お客さんが多いからね、島跡宛ては。
本当に他の村人がね、うん、こう聞こえてないことを祈って、
まあ、そうだね。いやでもね、今年の夏は暑い
らしいね。
暑いんだってやっぱり。
8月はトップだったんでしょ。
トップだって今まででね。
でもなんかそうやって言うとさ、そういう人が現れるんだけどさ、うん、データに基づきますと、うん、さほど温度変化はしてませんからねっていう人もいるじゃない。
まあ確かに、ただね、
年々暑いよね10年前よりとか言うけど、そんなでもないですよねみたいな人もいるじゃない。
まあ確かに、
どうなんだろうね。あれなんか出てたよグラフが、沖縄の平均気温は上下こそあれ そんなに変わってないよみたいな。
そうなんだよ、平年より 1.4 度しか高くないの。だけど、もし今月、この前ね、先月末まででにその暑さが続いけば、うん、1946年以降最も暑い8月、だから最も暑い8月だったと思うよ。
最も暑い8月だったんだね。
9月になっちゃったけど、
いやでもね、日差しは強かったような気がする。
そうだよね、
今年は俺すごい海行ったけど、
う
ん、なんかね、よく焼けた。
黒い、そうそうそう、そんなに焼けたセンさん初めてだもん ね、
ね、よく焼けた。
去年も行ってたもんね。
行ってた行ってた、行ってたけどね、よく焼いたね。
そうだよね、
のぶちゃん喋ってない。 ニコニコして飲んで、
あさっての方向見てましたけどね。
なんか気になったんだろうね。
本当だよねって何ですか。
優しいからさ、私はのぶちゃんには、
う
ん、
そうですね、
もうだよね。2人はでもあれでしょ、飲みに行くとやっぱキャッキャキャッキャ言うんですか。
キャッキャッ、
淡々と飲んで、
うん、淡々とでもないけど、うん、なんか面白かった話したりとか、うん、仕事の話が多いかな。
あ、多いですね。もうミーティングしてますね。
ミーティングだ、はい、あ、そうか、うん、そうだよね。
そうだね。
川系の
川系、
まあ、楽しいですけどね、
うん、あ、いいじゃんね、うん、
そうだね、まあ、何言ってものろけになるからのろけ
じゃあこの間さ、自慢屋でさ、のぶちゃんとけこちゃんとさ、うん、あれ後で、その子ちゃんか、はい、かずちゃんの話さんのね、
はいはいはいはい、
でちょこっとご一緒させてもらって飲んでたんだけど、うんうん、のぶちゃんがこうけこちゃんを見るよね。
それよく言われる
ね、
はい、
それよく言われる。そうそうそうそう、
なんかいいよね。
笑ってんじゃねえよ。のぶちゃん、そうでもないんですよ。
ダメですか。
ね、
なんかいいんだよね。
本当ね。あのさ、あれ知ってる？復帰前のさ、沖縄が、うん、1950年から60年代に県内で流通したあの種類、酒のね、酒類種類のラベルが約200点見つかったって知ってた？
マサヒロでしょそれ。
ね、
うん、ラベルだけ？
そう。
ラベルだけ、
あ、そうそう、青森だけじゃないんだよ、そのウイスキーとか。そうそう、沖縄で作ってたもののラベルが残ってたんだよね。
そうで、あの現在は存在しない赤峰酒造所の金子っていう青森とか、南洋酒造の竜宮、あと糸満酒造工場のこれ白金なのかな、白銀なのかな、白い金、銀って書いての、あと金城酒造工場の南風などの青森のほか、サントリーウイスキーやキングワインとかの、
こういうの時々あるじゃん、うん、でもさ、うん、管理どうしてたんだろうね。あれ、これなんだっていうことでしょ。
そう、
ちょっとちゃんとした。
そうそうそうそう。でもね、それはなんか税務職員を教育する税務大学校沖縄研修支所が浦添市にあって、租税資料として保管していたんだって。だけども多分保管したまま忘れちゃって、
あ、もうそれはまあ資料として使ってなかったってことか。
そうだね、
なるほどね、うん、
そこで見つかったっていうけど、
そんないっぱいあるんだろう ね、
ね、多分昔のラベルとか見たいよね。あれかな、やっぱり正弘のほらあるじゃん、資料館みたいなの。
あとね、
あ、それなんか出すって言ってたよね、
うん、なんか
まだ整理してんのかな、
多分ね、
今パウチしてんのかな。
あ、パウチ清田がしてるか
も。パウチの玉城っていう、
そうだね、
パウ玉だからね、
パウ玉だもんね。いや、でもそういうのが見つかって、またそれがまたリメイクというか、なんていうの、あれなんていうの、
復刻版。
そう、
今ドンピシャだったでしょ。
英語が出ないっていう。
ああ、そうそう、でも復刻版ってさ、
復刻版ね、
なんか昔のデザインっていいじゃない。
いい、
うん、なんでだろうね、あのレトロな感じって、すごい
洒落てんだよね。
洒落てるよね。
これから50年後ぐらいにそうなるかな、今のデザインが洒落てんね、うん、あの時代のデザインってなるかな。
なんか国家とかなりそう。
ああ、
でもあるかな、なんかモダンな感じなんだよね。
なんかちょっとちょっとアメリカ入ってるとか、
あ、そう、分かる分かる、
あるじゃないですか、うん、あの時代のね、
そうだよね、
テイストが、うん、でも和みたいなのが良かったんじゃないの、うん、今もうなんかね、
なんか清
田ナウイじゃん、
うん、清田がそわそわしだした。
今日はね、そわそわ清田
だ、そわそわ清田だよね。
そう、
まあそろそろまたもう一回乾杯しちゃう。
そうですね、うん、そうだね、乾杯しましょう。
今日はのんびりだね。
そうだね、いいね、こういう日もあっていいね。だっ て身内だもんね。
ガチャガチャガチャガチャしてるから、
うん、そうだよ ね、 ね、
はい、はい、乾杯。
乾杯。
おばあちゃん家で親戚や知らない人、泣いてる子、飲んでるおじさん、なんか心地いいさね。そんな場所があるよ。内緒だけどね。
沖縄がもっと好きになる居酒屋自慢や。
あ、今日そうか、センさん何もないんだね。
そうなんですよ。
はい、それでは9月6日水曜日。さて、今週も始まりました居酒屋風ラジオ、いざラジ、
はい、
始まってすぐのコーナーは毎週懲りずにとある居酒屋で飲んでいる体の茶番劇でお送りしております、
はい、
今日も元気に、メンバーの自己紹介です。
はい、たった今あくびを噛み殺しました。政治でー
す。いいなそれ言えるの、う
ん、やればできるもんね。
今日のゲストの緊張感が私にも伝染している沖縄大好きケコです。それ好き私。
カポル
カポル。
はい、はい、慣れない操作でマジでテンパってますロシです。
イエ
ーイ。そして本日のゲストは、満を持してサンキングレザークラフトの笠木信之さんです。
出たノブちゃん。みんなのノブちゃん。
みんなのノブちゃん。
みんなのノブちゃん。
本当でね、緊張してる
みたい
な、ね、ありがとうございます。
緊張してんだよね、うん、
なん
かいいよね、なんかね、
いつものゲストより優しいですね。
ケコちゃんがね、
スーパー優しい。
そりゃそうだ
ろ、
そ
りゃ厳しいもんね。
それではここからはのぶちゃん一人でやっていただきましょう。
厳しい厳しい
厳しい厳しい厳しい。
中世の拷問ぐらい厳しかった
ね。いやでもあの時々あのコーナーの合間にこう裏プロデューサーみたいな話をするのはのぶちゃんのことでね。
そうな
のぶちゃんはもうずっと聞いてくれていて、はい、見守ってくれているので、うん、こここうだよとか、
う
こうしたらみたいなご意見をね、
そうなんです、
まあ、ケコちゃんを通じて、
うん、ちょ
っと的確な、
そうなんです、
そんなのぶちゃんが8月に入ってちょっと最近っていう流れで話が来たから、
せいさんに言ったわけ。せいさん8月に入ってイザラジワって言った途端に私とせいさんがピシッ
ビクって
この前の
あれやばいと思って、うん、何のぶちゃんったら面白いですね。
よかったよかったよ。
面白いんだって。
あの時ね、
そう。
ってなったよね。
びっくりした。酔いが覚めた。
ね、
その後の狩猟が増えた。嬉しくて。
いやそしてね、はい、毎回、マンスリーヒットソング以外の、
うん、
曲は全部 DJ ノブが。
そうですよね。
マンヒットは誰がやんだよの？
マンヒットはまあいろんな。
しがらみ？
オファー、いやしがらみじゃない。せめてオファーする。オファーがあって
逃れられないしがらみ。
そうね。ああ、
まあ、こういう収録ってことでなんかオープンになってますよね。
ちょっと気が大きくなっちゃった。
そう、来週お休みですから。
あ、そうだね。
放送はやります。
放送はやるけどね、はい、ちょっと初めての収録なんだよね。
いやドキドキしますね。そうそ
う、本当に申し訳ありませんが、
う
ん、私事で。で、サンキングレザークラフトでございますけれども、
ほう、
サンキングレザークラフトは何年目でございましょう。
サンキングレザークラフトはですね、あのお店っていうか、あの実店舗ないんですけれども、うん、ショップをオープンしてからは2年、
うん、
あ、ネットショップ、
まだそんなもん、
そうです、そうです、あの
ずっとはやってんだよ、やってるけどネットショップはオープンしてまだ2年だよね。
そうそうそうそう、
それまではフェイスブックとか
受注生産って感じで、
う
ん、
そうです、そうです、
はい、なるほどね、
ね、フェイスブックでとか注文いただいて、はい、それでやってたんだけど、
うんうん、けど
それを一旦止めて、
は
い、今まではほら、はい、オーダーもらってそれを作ってるって感じだったんだけれども、はいはい、在庫販売に切り替えたの、
ね、なるほど、
う
ん、
そう、
じゃあのぶちゃんがたっぷり作ってるんだ今。
それがなかなか手縫いだから
難しいよね。
そう、あの1日1個パンポンって簡単にできるものじゃないので、なかなか、ね、できないんだけど、いいものができたってなったら結構ポってありがたいんだけど売れちゃうの。
そうだよね。
そうそうそう
そう。そうですね。まあ一生懸命。
結構ソールドアウトになってるもんね。ずっとね。すごい。
だからありがたいんだけれども、本当はね、ネットショップにまあ20-30点ぐらいののぶちゃんの革作品があればいいんだけど。
そうね。まあでも売れてるのはいいことだよね。
笑ってましたね。
でもあれ一生懸命作ってます。革もこだわってんでしょ。
革もこだわってます。
革はこだわってますよ。はい、日本の革結構いいんですよ。
やっぱそうなんだ。
はい、はい、技術力、はい、イタリアが革のやっぱし世界で見ても、うん、やっぱしトップクラスなんですけども、うん、はい、多分それに匹敵してる、やっぱし日本人 の、 その技術力というか性格というか素晴らしいものがあります。それで、はい、うちは神戸の湘南飛鶴っていう革をメインで扱っているんですけども、それはまあ一押しですね、はい、
すごいな、
は
い、
何が違うんですか。
何が違う、まあ、端的に言うとというか簡単に言うと、うちが一番扱っているのはヌメ革って言って、その川にもいろいろなめし方があるんですけども、うんうんうん、植物単人なめしって言ってあるんですけども、うん、その何ですか、自然表面の加工をあまりしてなくて、川本来の、ただなめさないと腐るので、川本来のその味を残しつつっていう 皮、は
い、なんかね皮もさ、まあ、日本あ人間もそうだけど、うん、表の皮と、まあ、剥げば裏の皮があるわけじゃない、はいはい、だから悪い皮はその裏の目が詰まってないから
あのケバケバになってるやつね、
ケバケバ、
そうそうそう、
あれが裏側でしょ、
う
ん、
はい、
そこをまあきちんとまた処理もするんだけども、
う
ん、それを見ると全然違いが分かった
し、あの背中からお尻のあたりがちょうどあの繊維が詰まってていい皮なんですよ、うん、
ベンズって言われるところ部分なんだけど、はい、そこをうちは主に使ってる、やっぱりほら人間だってさ、ここは皮膚がちょっと荒いとかさ、お尻とか座ってるからさ、よくこう何
そうね、あの自転車通学してた子はちょっとここにサドルの跡がついてる、
そうそうそうなんかちょっとブツブツがあるなとかあるじゃない
です
か、ね、ないかだけどやっぱり牛にもあって、それでそのいい部分だけ、
あれってさ、牛はさ革製品になる用の牛なの、肉とかで屠殺されたやつの革を剥いでるの、
基本的にあの皮はあの副産物というか食、
あのそうなんだ、
食用肉と、うん、の残った皮を、そうです、そうです、
うまい肉の皮、うまい肉を出す牛はいい皮とかっていうわけではないんですよね、
皮は基本的には 原料側は、うん、あのアメリカとか日本のやっぱり肉の食用肉の皮っていうよりも、はいはい、海外から輸入してそれを日本 あのタンナーって言うんですけど、皮
おろし屋さんみたいなの
がなめして作ってるんです。
そうなんだ、
そうです、
なんか深くて、私も一応サンキングレザークロフトの代表だけれども、うん、何も分かんないわけ
よ。いやでもすごい今日真面目な話になったけど、うん、要はさ皮って生ものじゃない、
はい、
うん、あれ一回煮るの、
あのですね、あの昔からあったんですけど、原始時代からも続いているんですけど、あの原始人ってあのイメージで皮の服着てるじゃないですか、あの剥ぎ取った皮の、あれってあの口で含んで噛んで出したやつが舐めされてるらしいんですよね。最初はそこから始まって、だんだんその進化していくうちに、あの植物の何ですかね、あの樹液っていうか、タンニンっていうのが出てくるんですよ。それを使って腐らないように、
つけるの？
つけたり、あと、まあ、あの、ドラムって言って、ドラムで、
洗うみたいな。
ぐるぐる回して、あの、浸透させたり、いろいろ方法はあるんですけど、そうです、そうです。
じゃあ、基本生なのね。火を通してるわけじゃないですね。
あ、火は通してないですね。あ、でもあの舐めし方にもいろいろ方法があるんですよ。まあ、奥が深いんですよね。
なるほどね、はい、おもろ、
面白いんだよ、うん、聞くとね。だからほら、あの皮を、まあ、商品を作った後にクリームとか塗った方がいいですかとか、はいはい、いろいろ言うんだけど、やっぱり人間の皮膚と一緒でハンドクリームとか塗るじゃん、うん、だけど手の油で十分だったりもするんだって、ね、だから一生懸命こうお財布なんか毎日触ったら、はいはいはい、だんだんとツヤが出てきたりとかするじゃん。せいさんのお財布もそうだけどさ、
もうテッカテカ
テッカテカだよね
黒びかりしちゃ
った。黒びかりじゃないです
かそうやってビール開けるのやめてくれるシュッて音がしてるけど、聞こえた、いやでも楽しいよね。
あ、そう、それで、うん、僕、まあ、ちょっとレザークラフトとはちょっと違うんですけれども、うん、先月ですね、うん、サンキング の T シャツを作ったんですよ、
はい、今ね、
これで今今日着てるんですけれども、
今着てる人多いよこれ、
はい、
ありがとうございます。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
なんだ、どうしたどうした、あ、今見せてんの ね、今ラジオでは見えないけど
YouTube では見れる、
大きいのね、大きい S、ビッグ S のね、
ケコちゃんも着てるね、
ケコちゃんも着てます、
黒もあります、
黒はないです、
あ、ないんだ、
結構
特別カラーなんだ、あ、そうなんだ、
ネットショップ売ってますんでよかったら
宣伝会
サンキングバウトです、
あ、いいよね、
まあまあまあ、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
どうしようかな、水がポタポタポタポタ持ってるよ、こんなことで水道屋さん呼ぶのもな、気が引けるしな、
そんな水臭いことは言わないでください。それでもヤンバルの水は減ってます、すぐに修理いたします。
水道一筋50年、ライフラインを守ります、耐震工業。
鋭い返しとユーモアあるトークで相手を言いまかせ、ペチャリブレのコーナー、
イエーイ
なんじゃそりゃっていう、
ペチャリブレ、
知らない方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、
流行ってるね今、
そう、今巷で流行っているカードゲーム、うん、ペチャリブレ、うん、ラジオでその面白さがどれだけ伝わるのか、
実験的なね、
そうだね、うん、まずはペチャリブレのルールを紹介しましょう。
はい、お願いします。
各プレイヤーはこれ2名なんですけれども、うんうん、キャラクターカードを1枚、
あ、カードゲームなんですか、
そう、あ、ごめんなさい、カードゲームですね、うんうん、各プレイヤーはキャラクターカードを1枚、うんうん、特徴カードを2枚受け取ります。でキャラクターは例えばアイドル、バイトリーダー、忍者、チワワ、恐竜などさまざまで34種類、うん、でアイテムと特徴カードは例えば目からビームが出せるとか、うん、影が薄いとか、失恋直後のとか、鋼鉄ななど、まあ、そういう、特徴が、
なるほど、ね、
カードが38種類あります。これを、対戦の方法は、まあ、2名でカードを引いて、それぞれカードを引いていただいて、自分のキャラクターと特徴をうまく使っていかに相手のキャラクターを倒せるのかを順番にアピールしていくだけ。
なるほど、
ね、2回ずつアピールしたらゲームが終了し、まあ、他のプレイヤーはバトルに勝ったと思う方のプレイヤーを一斉に指を指し、多くの票を得たプレイヤーの勝利となります。
なるほど。
でいかに相手のキャラクターの弱さにつけ込むか、うんうん、自分のキャラクターをアピールできるかだけの、即興の大喜利トークゲーム。
なるほどね。ということで、そういうことだよね。
まあ、ちょっとなんかね、この説明聞いても分かんないかなって思われるんですけれども、ちょっとやってみましょうか。
やってみましょう。やってみましょう。
まず、私が、こちら、まずは。
誰がいるんですか？
せいじさんとキヨ、ロッシー
で。聞いてないよ、
いや、まあ、散々練習したと思います。
聞いてないよ。
いや、マジで聞いてない。
まずはこちら、キャラクターカードをそれぞれ1枚ずつ今から、はいはい、引いていただきます。まずせいじさん、まだ見ないでください。あ、見ましたね。
まだ見ちゃダメ。
見てもいいですけど。
はい、取りました。
それぞれ発表していただいていいですか。
はい、私が発明家、来た、
あざ
す。
僕はスパイでございます。
スパイ、うん、スパイね。これがそれぞれのキャラクターとなります。
はいはいはい。
セイさんが発明家で、はいはいはい、キヨロッシーがスパイ。
はい、ね、
この後はこの特徴とか、
まあ、あ、はいはい、
ね、いいの、2枚引いちゃって、
2枚、2枚引いてくださいね。
2枚いっぺん引いちゃ
う。はいはい、はい、
それでは。じゃあ両端から、
そうですね、
いただきましょうね。
2枚引いてもらっていいですか。
はい、取りました。
まずセイジさんからこの特徴アイテム。
はい、
お、一個ずつ読んでいただけますか。
一つ目が、
はい、
ハッキングが得意な。
お、
お、
ありがとうございます。二、はい、つ目は、これ音だけじゃ多分わからないんですけど、うん、と網、網を投げる。
じゃあ、せいじさんのキャラクターは発明家で、
はい、
と網と、
はい、
なんだもう一個、
ハッキングが得意な。
ハッキングが得意というのがせいじさんの、まあ、キャラクターと特徴。
なるほどね。
ですね。うん、で、スパイのロッシーさんは、
僕すごいですよ、
はい、
体が鋼鉄な、
はいはいはい、
体が鋼鉄で
高学歴、
はいはい、
高学歴、
ああ、はいはい、もうね、もうね、はいはい、
この3つ、まあ、1つのキャラクターと2つのアイテムを使って、
うん、
お互いどちらかが自分がこんだけ強いんだよっていうのを、
うん、
持てる力、ボキャブラリーを駆使して、
はい、
まず戦ってみましょう、
はい、
これあの2ターンあります。セイジさんが言って、はい、ロッシーがやって、セイジさんがやって、ロッシーがやって、そこで私たち、私と、DJ ロブが、
はいはい、
判定をしますので、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
それではスタート。あ、セイジさん、あ、そうですね、
僕がね、88と44だから僕が先行だと思うな。
僕73と75ですね。
おお、そっちだね。どうぞ。
ロッシーですね、はい、じゃあロッシーからです。スタート。
はい、まず僕は体が鋼鉄で高学歴なスパイなんですけれども、はい、そもそもあの発明家ってなんかいっぱいなんか言うと思うんですよね。お前を倒す兵器とか作れるぜとか、ね、お前そもそもそんな資本がねえじゃねえかって。ただとわみができる、ハッキングができるやつだろっていう、うん、だし、あとはもうその実際に何か兵器を作ろうとしても、僕は体が鋼鉄ですから、しかも高学歴だから、潜入もできるんですよね、高学歴ってことで、はいはい、信用されやすい、
うん、
もうスパイにはもってこいの2つの特徴を持ってるわけですよ、
うん
うん、で発明家って、1 引きこもってるじゃないですか、うん、みんな絶
対おかしいだろ、偏見だろ
引きこもってるくせにとわみごを持ってるって言われても全然怖くないっていう、うん、で僕らは結構いろいろいけるんで、なんか、うん、もう負ける要素はあんまないんじゃないかなっていう、まあ、まずはちょっと率直な意見として、これは相手をディスったりとかそういうのじゃなく率直な意見として僕はそう思いましたね。
なるほど、
はい、どうぞ。
以上でよろしいですか、
はい、
あ、それでは、センサーのターン、
ありがとうございます、
はい、
スパイで体が鋼鉄で高学歴って、うん、もうあの条件が古いですね、完全に昭和、
なるほど、
昭和のスパイの絵もう典型的な形じゃないですか、うん、で今こうスパイ映画なんかもそうなんですけど、こういうタイプのスパイが古いから、まあ、007なんか見てもらってもそうですけど、うん、もちろんこれは兼ね備えてるけれども、うん、それ以上のものがないとスパイとして戦えないんだよっていうことがそういうテーマになってるんですよ。
なるほど、
うん、で発明家なんですけど、うん、まあそのね、先ほど偏見に固まったご意見だったんですけど発明家でハッキングが得意で、とわみ。とわみも、あれでしょ？漁師さんが投げる網のイメージじゃないですか。うんうん、ハッキングが得意なとわみですよ、うんうん。考えてください。ネット社会ですよ。うんうん、この人がやるとわみは、もう現実社会のとわみではなくて、ネット社会のキャストネットなわけですよ。で、発明家ですから、もうどこに隠れようが何を武器に持とうが、誰かが必ずこの人を見つけるだけのスーパーコンピューターとハッキング能力と彼の一番得意とするとわみをネットの世界で展開されたら、昭和のスパイは僕には勝てませんよ。以上です。
素晴らしいツッコミですね。それでは第2ターン目、ロシ
ー。もう高学歴はいいです。別に高学歴じゃなくていいです。いやもう本当にこれだけですよ。だって何されても、だって居場所が割れても、どんな暗殺者がいても、体が鋼鉄ですもん。だってスパイってなんか体がたくましいとか、うん、射撃がすごいとか、うん、ね、うん、いろいろなんかそういう古いタイプとかって言ってますけど、うん、いやそんなんじゃない。新人類でしょ。体が鋼鉄ですもん。だって鋼鉄って倒せますっていう、うん、鋼鉄倒すやり方って何ですか、うんうん、ダイヤモンドカッターで来るの、うん、こっちはスパイやでっていう、うん、そんな逃げるよっていう。あとそのネットでそのトアミとかっておっしゃってましたけど、発明家じゃないですか結局。トアミをする発明をするかもしれないですよ。それが何なんっていう。だって別にそれでその他の人になんか俺を殺してくれって言われるようなコミュニケーション能力もないでしょっていう。どうせそういうネットなんだろう、そのね、相手のその何でしたっけ、得意なやつ、ネット何でしたっけ。
いやもう教えないです。
ハッキング、ハッキング、だから見るだけとかってやっぱ好きよね、発明家っていうイメージですね。やっぱり見るだけね、ネットどうせクレジットカードの情報盗んで終わりだろうなって。僕はそもそも体が鋼鉄ってことはもう 何者にも変えられないあれなんですよ。だってネットハッキングが得意な人もっといっぱいいますよ、うん、ただとわみが得意な方だけでしょっていう。僕はもうこれだけ、高学歴はもうどうでもいい。高学歴は
高学歴、
高学歴もマジでどうでもいい。まあおまけよね、うんうん、体が鋼鉄であなたと一緒に戦うってなったら多分寿命でも勝てる、体が鋼鉄だから、うん、以上です。
おじゃあ第2段目高校。
はい、僕もこのターンいらないぐらいなんですけど。
おお、
自信のない方って説明が長いですよね。
あ、なるほどなるほどなるほどなるほど。
でハッキングができてネット社会のとわみがあってコミュニケーション能力ないでしょって。でもネット社会で生きてる人たちってコミュニケーション能力のない人の塊ですから、孤独でも単独でもパソコンさえあればどこにでも行くし何でもやるぜっていう人たちの集まりなわけですよ。で発明家ですから、発明家に対する偏見がひどすぎます。偏りすぎてる。で僕すみません、得意なのも全部捨ててもいいです。
お、
もうい
や、とわみ
使ってくださいよ。とわみが得意でハッキングが得意でとわみの名人 ていうことであればもう捕まっちゃったわけじゃないですか、うん、捕まっちゃった上で僕本音なんで知らないですからって言ってるじゃないですか、うん、もうね世間の拷問というものをもっと勉強した方がいい発明家ですからありとあらゆる苦痛をその鋼鉄の体に浴びせかけるわけですよ。考えてみてください。ずっとおでこに水がポタッポタッって落ちてくるだけの拷問とかもあるんですよ。これ鋼鉄でも10年で頭が割れます。以上です。
おお、カンカンカンカンカンカンカン。いやちょっと素晴らしい試合だったんじゃないでしょうか。ノブさん、
そうですね、これは稀に見る良い試合ですね。
じゃあ私とノブさんが、はい、審査員ですので、はい、せーので、
せーの、
せーのって私が言うので、せーじ、ロッシー、どっちか言いましょう。これ話合わせてないので、
は
い、いいですか、いいですか、せーの、せーじ。
ありがとうございます。
おもんな、
負ける気がしないです。い
これ高校有利なんですよ。いや結構、
いやでも、でもいい勝負だった。
いや面白い面白い。
もしかしたらコーナーになるかもしれませんね。
ああ、はいはいはい、いいですね。
カードを捨てるっていうのも手かもしれない。
手かもしれない。ということでペチャリブレのコーナーでした。
ありが
とうございます。青い海、青い海に注ぐ太陽、何度でも行きたいあの島、沖縄、島を愛してやまない人々が作ってるディープな沖縄の情報のサイト、沖縄リピート。
いざラジ、
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 いざラジ。
いざラジ、
はいどうぞ。
はいどうも。
これ今
スタジオにです。
あまりにもペチャリブレのコーナーが
盛り上がりすぎちゃって
びっくりしましたが、はい、告知を、2点させていただきたいと思います。
はい、
よもぎ虫エナジーリラクゼーションマカニ沖縄からのお知らせです。
はい、
来たる9月7日木曜日、明日ですね、から9日土曜日までの3日間、宜野湾市にあるマーメイドベーカリーにてマーメイドベーカリー3周年記念セールが開催されます。
はい、
マーメイドベーカリーはマラサダと呼ばれるハワイアンドーナツとパンのお店、マラサダの他にもカラフルで美味しいスイーツやマフィンなどがたくさん売っています。そのマーメイドベーカリーの3周年イベントの一環として、うん、イザラジのスポンサーであるエナジーリラクゼーションマカニ沖縄が参戦です。
お、
なんで参戦するかと言いますと、9月8日金曜日と9日土曜日の12時から17時まで15分間のヘッド、肩、デコルテ、ハンドマッサージをお客様に応じてなんとワンコイン500円でやっていただけるとのこと。
デコルテって何？
あ、ここここ鎖骨のところ。
リンパだ、リンパ、
リンパね、リンパね。美容のプロがワンコインでマッサージをしてくれるなんてめったにないことなので、ぜひ9月8日9日は宜野湾市のマーメイドベーカリーに足を運んで美味しいスイーツと至福のマッサージを体験してみてください。お問い合わせは 098-860-1828 マカニ沖縄までお願いいたします。そしてもう一つ、オーダーメイドとリメイクミントジュレップからのお知らせです。
イエイ。
9月5日にめでたく12周年を迎える、洋服のオーダーメイドとリメイクミントジュレップが12周年を記念してミントジュレップ .n2 というブランドを立ち上げます。ミントジュレップ .n2 の n2 とはノットニードレスの略で、不要なものはないという意味。日頃の作業で余った端切れを利用し、ミントジュレップの魔法で生まれ変わった素敵な作品を月に一度販売いたします。第1弾の販売は9月5日を予定しており、今後は毎月5日に販売していくそうです。詳細はリニューアルされた素敵なホームページに載っていますので、そちらをご確認ください。 ミントジュレップの検索方法はミントジュレップスペース京都で検索してくださいねということです。ありがとうございます。それではメールのコーナーですね。
はい、
今週のメールテーマはフリーということ で、
フリーです。
まずセンサーお願いいたします。
はい、ラジオネーム大地です。
お、大地さん、ありがとうございます。
先週すいませんでした。推しの映画なくて、
ね、
自分あんまり映画見ないっす見てくださいね、やっぱりね今週は収録と聞いておりますし、もうたくさんのリスナーからメールもたくさん届いて山積みだろうなと思っておりますけれども、今さら送信してもと思いながら送ってしまういざらしって癖になってるんだね。
ありがとうございます。
9月は誠司さんのお店の周年祭ですね。さすがに9月は来沖厳しそうですが、仙台からお祝い申し上げます。メッセージでしたね。
そうですね、
ありがとうございます
大好き、
ありがたい、
メッセージ、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
頑張れよ
葉っぱかけちゃった
。厳し
い、ね、いいよ、頑張んなくて今のペースでいいよ
それでは次いきます。
はい、
ラジオネームこの世界の片桐じいさんです。
じいさんどうも、
ザラジの皆さん先週ぶり、
どうも、
はい、
ありがとうございます。
9月に入り少しばかり秋めいてきた今日この頃、うん、いかがお過ごしでしょうか。うん、私は台湾帰りで体重が2キロ増えている予定です。
お、予定ね、
そう予定今日はまだ8月30日タイムリープしてタイムリープしてメールを送るのは初めて。
タイムリープ、
なんだかワクワクスーツを、
あー嬉しい、
あ、なんだこれ、アイデンティティの野沢雅子のモノマネなんだよね。私できないな、ワクワクスーツを
微妙、
旦那が褒めてます。
パーコとね、うん、なんかもう一人パーコとピーコじゃなくて、なんだ
ろう、分かんない俺それ、
あの写真撮ってアハハって笑う人、
ね、あーペーパーね、
あペーパーみたいだったね今うち
パーコとピーコって両方同じ、
両方同じ
、テンションがおかしい原因はホルモンバランスの乱れです失礼いたしました。って面白いね、
けるよね。
今日のゲストがケコさんの素敵なドアンナ様とお聞きして、
ノーブリンね、
興奮しておりますよ。私と同じ TBS ラジオへの、TBS ラジオのヘビーウニテンテン
テン
ヘビーリスナーだそうで、よだれだらだらでございます。
そっちもノブちゃんなんかメッセージ書いたりしてんの？
あ、まだ出そうないですね。
出しない。
でも片桐仁さんはよく生まれて
ますね。すごいですよね。
すごい。
せっかくなので DJ ノブさんへ質問。
おお、いいね。
はい、何でしょうか。
よく聞くラジオ番組を教えてくださいませませ、かっこさだまさしって書いてある10月のラジオ飲み会とても楽しみです。一緒に飲もうって言ってる。
あ、そうなんだ、
う
ん、お
そう。で、どうですか。
まあ、よく聞くの、まあ、ジャンクですね。
ジャンク、
はい、TBS だったら、はい、
面白いもんね、はい、ジャンクです。よろしくお願いします。それでは次はせいさんお願いします。
ラジオネームしおちゃんです。
しおちゃん、ありがとう。
これか、これでメール届くのか
なんかしおちゃんっぽい
届いたらハッピー、ね、フリーって聞いて思わずメールしちゃいます。告白って緊張するな、初恋の味ミルキーみたい、あ、ママの味だわ、だったわ
なんだよしおちゃん。
はい、夏はまだまだ終わらない、だから沖縄、海、青い空、そしてパーリーピーポーピーポーパーリーピーポーのカツさんが送るビーチパーリー。
カツさんってあれだね、喋ればカツのカツさんだ
ね、カちゃんね、が10日日曜日にビーチパーティーやっちゃいます。今回はキッチン33も軽くお手伝いってことで行っちゃったりしますよ。
う
ん、予約有料ではありますが送迎バスもあります。
いいね、
いいね。行きの送迎バスは沖縄野良助走バスガイドが皆さんをご案内
これきっとしおちゃんだね
でしょうな、でしょうな。バスの中もパーティー会場も、どこも気を抜けないビーチパーティーにぜひお越しください。詳しくはしゃべりバーカツかキッチン33まで。宣伝すいません夏燃え尽きます。そしてさキッチン33も大人に変わります。内装変えるのかな、
なんだろう、
お楽しみにハート。イザラジの皆さんも素敵な9月を。さあ今年もあと4ヶ月よ、それそれ、
ありがとう、
ありがとう、しおちゃん。
なんかね、昨日ちょっとしおちゃんと水戸さんがお店にいらっしゃって、うん、和室を作るって言ってた。
カコンみたいな、
お座敷、
あら、
畳張りの
いいよ ね、 ね
そして鍋しようって、 よくない
。あ、いいね。
あの奥のちょっと私たちが行ったことない奥のスペース知ってる？
あるんだ。
あるの。
それ秘密の部屋なんじゃない？
うん、こちょっとこう覗いたら見えるところ。
プレイランド的なんじゃない？
プレイランド、そうそうそうそう、ね、大人のね。
やめなさい。
そうそうそうそう。しおちゃんありがとうございました。
ありがとう
ございます。
じゃあもう一ついきます。
はい。
けこさんこんにちは。
ジャス。
こんにちは。
本当にメールしてしまいました。
誰だ？
イザラジ宛てが良かったかな？これ個人的に来たの。
うん。
ラジオネームはピーチママです。
個人的なやつなんじゃないの？大丈夫？
いや、それが、うん、この前くもじにあるファリーヌっていうパン屋さんに私たちが、うん、ちょっと取材で行って、うん、ファリーヌってワッチ君
が、ワッチ君のね、
そうそう、ワッチ君のパン屋さんなのね。でそれをフェイスブックに私がアップしたらすかさずピーチママからメールが来たんだけども、それをちょっと紹介させていただきたいと思います。いいね、いいね。うんうん。以前ピーチママがファリーヌに行ったらワッチさんはもう帰宅されていて、ドラマ会いたい時にあなたはいない状態だったのですが、
なるほど、ね、
バイトの子たちと記念撮影してパンを買って帰りました。昔ファリーヌのすぐ隣のビルにビーズっていうホストクラブがあったんですよ。私はこれまたファリーヌの横の横ぐらいのクローンってお店で働いてたんです。中華料理店、クローンっていうのは中華料理店なので、チャイナドレスを着てチラシを配ったりしてましたから、変なホストに引っ掛けられてしまったというわけです。かれこれ10年、5年ぐらい前の話ですがね、できた。ピーチママって面白いよね。
面白い
ね、人生経験が豊富でいらっしゃる。
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのファリーヌ行った？美味しいよパン屋さん、
行かなきゃね、
今度ね、うん、ね、ということで今日もたくさんのメールありがとうございました。
ありがとうございます。
ストレス社会で頑張る女性の皆様、プライベートな南国空間で心と体をリチャージしませんか？ユイレール阿佐都駅から徒歩1分、よもぎ蒸しエナジーリラクゼーションサロン、マカニ沖縄。
いざらしい。
はい。
まあね、ちょっと驚いちゃったんでね。今週のセットリストは、うん、せっかくね今日は、DJ ノブが来ていただきますので、は
い、本家
お願いします。
DJ ノブから、紹介をしていただきたいと思います。
はい、じゃあいきますよ。今週のセットリストは僕 DJ ノブセレクトの1曲目ゴーゴーバニラズでカウントアクション、うん、2曲目ナナミ I'll wake up、うん、3曲目山崎箱、横浜ホンキートンクブルース。
いいね、かっこよかった、ね。
本日のミュージシャンは僕と同じ大分県出身でまとめてみました。
そういうのがあるんだ。
いいな、
いいね、そういうの。
いいでしょ。そして、来週のメールテーマは、
はい、イエイ、来週のメールテーマは
なんだろう、ドキドキする、なんだろう、
フリー再びフリーテーマです。みんなよろしくね。
そうなんだね。これじゃないんだ、
うん、これもうやったさね。
やったか、
これ先週のやつみたいです。ああの、ね、いろいろこっちに書いてあるんですけど、
なるほど、ね、
それフリー再びです。
フリー再び、
ね、よろしくお願いします。
さあ、この番組は
もっと沖縄が好きになる居酒屋自慢屋、
水道一筋50年、ライフラインを守ります耐震工業、
洋服のオーダーメイドとリメイクミントジュレップ、
ディープな沖縄情報サイト沖縄リピート、
よもぎ蒸しエナジーリラクゼーションマカニ沖縄、
以上5社の提供でお送りいたしました。のぶちゃんありがとう。
よかったですね。
ありがとうございました。
面白かった、面白かった。
おー、あの皮を語ったあたりがなんかね、しびれてる。
ありがとうございます。
いやマジで、あのせいじさんにはペチャリブレリベンジ。
いやいや本当に
マジで悔しかったです。
いや本当にちょっと事務所でやろうよ今。
俺頑張りますよ。いや、あなたが優勝。
ということでまた来週、バイバイ、
はい、ありがとうございます。
Yeah.